backspace.fm。
こんにちは、backspace.fm 第35回です。backspace.fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。今週はドリキン TV ではおなじみのマイミンさんをゲストに、先日の HDR 記事などについて語ってもらおうと思います。最近はですね、漫画とか、あとゴジラの映画まとめをしたりしてます。最近のアニメだ、ボラカモンっていう長崎の五島列島をテーマにしたアニメにハマってます。原作の漫画も9巻まで出てるのを買いました。感じとしては、のだめと四つ葉とを混ぜたような感じ。
僕は、ファイアーフォンが、アマゾンのファイアーフォンが届いて浮かれているドリキンです。
ドリキン TV ぶりに公開収録に参加して、ちょっと緊張しているまゆみんです。主なお仕事はですね、ロフトワークというエージェンシーで広報をやっていたり、そこが運営しているファブカフェというものづくりカフェの広報をやっていたり、いろいろやっています。で、一方でなんかギズモードのライターとか、あとルーミーのライターとか、裏眉というブログを12年間運営していて、最近 HDR の写真なんかを撮っていたりします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。この間ね、その前振りのように HDR 記事を、はい、若干ディスってるようなネタが話題になって、しかもそれ前に自分でギズモードの記事翻訳してるっていうのがあったんで、はい、ちょっと今回ぜひそれについてコミュ入れようということで参加してもらって、
はい、任せてください。
今週のニュース、ニュースオブザウィーク、
1個目のネタは IT メディアがアマゾン日本法人月2980円の格安スマホ参入、 LG G2 ミニ端末代込みっていう記事をIT メディアがすっぱ抜いてるんですけど。
これ実はですね、産経ビズからの天才記事で誤解して書いてるんですね。これアマゾン日本法人って書いてあるけど、これは実際は日本通信がこの LG の端末をアマゾンで売るという。
ああ、そういうことですね。
で、格安のその2980円の LTE 端末をアマゾンを通して売るというだけなんですよ。それをこの産経の記者が誤解して、こういう記事にして、それを IT メディアが転載して、僕これを削除するように伝えたんですけれども、それがまだ削除されてないという状態なんです。という事情説明になってます。
ということで、ソースが根元で間違えると、今時どこまでもこう誤報が広がっていくという良い例かなと。
なるほど。
著者内の構成プロセスには通したんですけれども、まだ消えていないという状態ですね。申し訳ございません。そう、これ思わず買いそうになりますよね。ファイアフォンがあるのに、なんでアマゾンはの前に格安スマホをやるのかっていうふうに思っちゃいますよね。僕も最初そう誤解したんですけど、うん。
まあ実際結構ツイートもされてますよね。うん、420とか結構な量だし。アマゾン本家が出してるのはファイアフォンで。
で、それはもう日本人だとドリキンしか独占してないので。
またドヤ感で後で語るっていう。
まあ俺に聞けっていう話ですね。
まあそうですね。Firefox OS 搭載の開発者向けスマホフレーム、7月28日国内発売、税込み 19,980 円っていうことで、Firephone ではなくて Firefox フォンなんですけど、カイさんが来てくれたらレギュラーカイさんなんです。カイさんレギュラーに無理やりもしたんですけど、最近。まあカイさん買ったんですよね。
申し込んだと思いますね。
まあこれはじゃあカイさんが来た時、届いた時のネタっていう感じですかね。まあここに来て紛らわしい状況になってきて、日本で発売しないけど Amazon は US で Fire OS を搭載した Fire Phone っていうのを出したんだけど、Firefox は Firefox で Firefox OS を搭載したフレームっていう、なんかみんなどんだけ F ワード好きなんだよっていう感じです。
F ワードって言ってちょっとまずいですよ。
またそう。そうなんですけど、F から始まる、うん、単語が。
まあフレームもね、これも炎ですからね。
そうですよね。なんかこう家電系に炎とかを連想させる言葉を使わないっていうのはこう日本ではよくある。昔で言えばファイアーワイヤーとかそうですけど。うん、
それをアイリンクにしたみたいな感じ
です。アイリンクにしたとかあるけど、なんかこれでも買ってぐらい海外の人たちは炎系のネタを使ってきますね。なんかクール感があるのかな。で、松尾さんも買うと。
いや、買いません。
え？
なんで断言するんです
か？だってこれ 3G ですよね。
はい。
まあ安いのは安いけど、買っても多分使わないのは目に見えてるんで。
うん、じゃあ、カイさんに期待ということで。
はい。
さらっとまたこれじゃ告知ってことにしておきます。うん、 何かとよく話題になるネタで、今度エンガジェットで Now that Apple is buying Beats, Bose sues over noise cancelling patents ってことで、 Beats が結局買って、なんで Beats 買ったんだっていう話は相変わらず定期的に話題になったりするんですけど、うん、まあ、今週話題になったのは、その Beats って一応そのノイズキャンセル付きヘッドホンで、まあ音もなんか良くて、デザインもかっこよくてみたいなことを売りにして売ってたんだけど、うん、まあもうそれ自体はもうずっと何年ももうビーツはその商売してきたんだけど、うん、急に金持ちになったからやってやるぜって感じになったのかな。で、まあ急にビッグスポンサーがというか、まあアップルに買われて、これは戦いがいがあるぜってことになったのかな。
うん、まあ取れるだろうという。で、Boseってノイズキャンセリングの設計的なもんですよね。同じぐらい古いのってソニーぐらい
だと思いますね。一応なんかソニーが元祖なのかな、うん、今僕それで最近ノイズキャンセリングヘッドホンマニアになってきてて、
う
ん、
なんかソニーのノイズキャンセルヘッドホン買おうかなって今悩んでるんですけど、うん、そのサイトを見てたらなんかソニーが元祖ですみたいな、デジタルのノイズキャンセルを製品化したのは最初ですみたいなのが、なんかこのノイズキャンセルの歴史サイトみたいなのには書いてましたけどね。本当かちょっとよく、
うん、
ビーツのノイズキャンセルって全然使い物にならないんですよ。
あ、前言ってましたね。
そうそうそう。そもそも、その一番売れている300ドルのステディオっていうモデルが、まあ定番のやつで、売れてて、しかもノイズキャンセル機能も入ってて、一番こうラインナップとしても古いんですけど、このヘッドホンのノイズキャンセル機能に関しては昔から評判は悪い。っていうか、なんかほとんど効果がないんじゃないかと言われていて、まあ実際店頭とかでも試しても、僕が持ってるやつはこれじゃないんですけど、一応まあなんか聞いてるけど、なんかそんなにいらないっていう感じなんですよね。なんか Amazon のレビューとか見てても、まあノイズキャンセル自体にそんなにこう、価値を乱してる人はあんまりいなくて、まあ訴えられてんだったらさっさと外しちゃえばいいんじゃんっていう気がしないでもないレベルではあるんですけどね。
うん、
まあなんかそこ売りじゃないからさっさとそこやめちゃえばいいじゃんっていう気はしますけど。しかもまあそれを持ってるモデルもすごい少ないんですよ。1個しかないから。
うん、
で、僕はこのソニーの MDR-10RNC ってやつを今カートにまではあるんですけど、ポチる一歩手前。
え、なんでこれにするんですか？
いや、なんか、値段の手頃さと、実際に店頭で使ってみたら結構、付け心地が良いっていうか、全体的に、こう、平均値の高いヘッドホンだったなと思って。そもそもその、マユミン知らないと思うんですけど、僕らは今なんかすごいノイズキャンセルヘッドホンについて、かつて何回か話題にしてきて、初期の、このバックスペースを始めた初期の頃に僕が、Bose の QC20 っていう、クワイエットコンフォートなの、僕はこれを絶賛して、
うん、
ノイズキャンセルなんだけど、このインイヤーのタイプ、オーバーヘッドじゃなくて、はい、耳に普通に差し込むタイプのやつ、
うんうん、
の、これノイズキャンセル、これ、Bose の製品の中では一番新しいのかな。で、このヘッドホンなのに3万円もするんですよ。
うん、いい値段しますね。でもそれぐらいいいものなのかな。
そう、だけど、すげえいいって絶賛してて、配信中にも今使ってるんですけど、
うんうん、
すごい良くて、で、まあそれで松尾さんも買われて、ポッドキャスト聞いて買ってくれてる人も何人か、
うんうん、
少なくとも周りにはいて、みたいな感じで、これはすごい未だに絶賛おすすめなんです。っていう、これ絶賛おすすめなんですけど、うん、ノイズキャンセル使ったことあります？
ないです。
絶対マイミーもハマると思うんだよね。一度やった
ら。そう、何が違うか教えてもらっていいですか？知らない人のために。
ノイズキャンセルって、別に音楽とか聞いてなくても、
うん、
オンにした瞬間に、こう、無音の状態に結構なるんですよ、
うんうんうん。
最初ちょっと違和感感じるぐらい、なんか急になんか無音の状態にポンって なんか入り込むので、違和感を感じるかもしれないんだけど、うん、すごいこう、頭がスッキリするっていうか、集中力が
増える
っていうか。で、一応僕らのこの持論としては、人間って脳を CPU だと考えると、別に根拠大してないですよ。はい、まあ一応ある気がするんだけど、はい、考えると、常にこうノイズを聞きながら何か会話をしてたり、物事を考えてるってことは、その脳みそは常にそのノイズをキャンセルする機能を自分が無意識にしてるんですよ。じゃないとそのノイズをすごい気にしちゃうじゃないですか。それを理解しちゃいけないから。で、それは多分本当に科学的にも本当で、
うん、
脳みその中の CPU のパーセンテージがあるとしたら、きっとノイズに何パーセントか使ってるんだけど、うん、ノイズキャンセルすることに、
うん、
で、このノイズキャンセルをした時にすごいこう集中力が上がるっていうのは、実はその CPU の負荷を下げてるんじゃないか説を我々は唱えていて。
なるほど。
そうそうそう。でもそれなんか若干理にかなってるでしょ。
ちょっと腑に落ちました。集中するためのライフハックに使えると。
そうそうそう。その分、うん、 なんか物事を考えたりするときにも集中力が湧くんじゃないかみたいな話をしていて、
うん、
でなんかノイズキャンセルヘッドホンにすごいこうハマってるんですよ。
はいはいはい、これでもいいですね、BOSEのやつ。
そう、これすごい良くて、
でも3万円って気軽に買えないな。
そうなんですよ。で、すごい、そうだからまさに気軽に買えないっていう話 で、
うん、
でうちの奥さんは全然こういうテック系のガジェットとか何も興味ないんだけど、
うん、
なんかこのヘッドホンをたまたま使わせてみたんですよ、どういう反応するかと思ったら、はい、したらすごい気に入られちゃって。
へえ、
そう、
それ説得力ありますね。
でしょ、うん、そう、全くそんな興味ない人が、なんかこのノイズキャンセル入った瞬間に、なんかカフェとかでよく、昼間とかカフェとかに行って、なんか iPad でいろいろ調べたりとか、なんか、こう、リラックスしてる時に、やっぱすごい便利っていうので気に入ったから、じゃあ、私が使いますってことで、これ取られてしまったんです、
ね。
うん、
あ、そうですか。
そうそうそう。
取られたんだ、これ。
そうそうそう。なので、僕の場合は新しいのを買うのは別にこれ飽きたとかなんとかっていう話じゃなくて、本当はこれもう一個欲しいんだけど、
うん、
ただ3万円もう一回出して買うのは非常にこう、お財布の紐的に厳しいなと思っていて。
うん、
っていうことで、もうちょっとこう手頃な値段で、せっかくだからガジェットネタ的にもなんか違うものはないかなと思って探してるっていう。
なるほど。なるほど。
で、ソニーのやつも3万円ぐらいするんですけど、1万円ぐらい値段が下がってて、2万円いないぐらいで買えるようになったんですよ。
この BOSE のやつって耳のところになんかプラスチックとかシリコンみたいのがあるみたいなんだけど、これって耳にフィットするんですか？スノみたいなやつ。
これが本当すごいんですよ。そうそうそう。
これがいいんだ。
これがね、また、これも語り出すとね、もうなんか、第2回ぐらいを聞いてくださいって感じなんだけど。
聞いときます、ちゃんと。
これ一見なんか硬そうな羽に見えるけど、すごい柔らかいシリコンなんですよ。
うん、
で、僕、インイヤーのタイプ、実はそんなに好きじゃなくて、やっぱりこの耳栓みたいなやつっていいんだけど、長く使ってるとすごい耳疲れるじゃないですか。
うん、
だからオフィスとかでもうずっとこれつけっぱなしの状態みたいな状況をなんか続けてると、やっぱりちょっと耳に負担がでかすぎるなと思ってるんだけど、この BOSE のやつはこの羽があるおかげで、なんかほとんど耳に差し込むっていうよりは、なんかその耳のこう入り口にそっと備えつけるみたいな。
落ちてこないですか、これ。
落ちてこない、全然走ったりとかしても全然。
本当ですか、うん、本当ですか。
だからね、ものすごい快適なんですよ。すごい長く使っても全然、うん、疲れない。
そうですか。
これはぜひ店頭でおすすめ。ただ店頭で装着するのは抵抗があるかもしれないけど。
うん。いやいや、大丈夫。
でも、素材とか見るだけでもびっくりするぐらいなんか柔らかい素材で。
わかりました、はい。買ったら報告します。すぐに買えるかどうかわかんないけど。
そしてまた一人この購入。
毒ガニかも。
そうそうそう。絶対、BOSEからスポンサーしてもらうのが一番我々としては。貢献度今のところ高いです。
こんなに褒めちぎってるから。
この一週間で僕の Facebook のフォロワーが2人ほど買ってます。
買いましたか、ええ、おー。これはでも本当に勧め度の高いグッズですよね。
なんかまたブーム来てんのかっていう感じで。
最もクールなノートパソコン、MacBook Air の強力なライバルにという記事ですよ。この、今話題騒然の我々、内輪では。
うん、
のびさん、裏切り者を扱いされている。
いや、まあ、一見そうなんですけれども、実はこの3ページ目を読むとわかるんですけれども、うん、のびさん、僕らのゲストとしてこの間に出ていただいたときに、なんか半分ぐらい FIFA の話をしてたじゃないですか。
そうそうそう。
で、その時に、Surface Pro だと FIFA どうかなみたいな話をしてて、その話がここで書かれてるんですよね。
そうそう。もうね、完全にのびさんの PC でもタブレットで何でもいいんですけど、どのガジェットがいいかっていう選択基準が全部 FIFA ですよね。
うん。性能ベンチが FIFA になって
る。うん、そうそうそう。いや、ベンチを FIFA ですること自体はいいんだけど、うん、もう完全に FIFA が主になってますよね。うん、
本当はこれタイトルにも入れたかったんじゃないかなっていう。
そうそうそう。あの、マイクロソフトオフィスが動くより FIFA が動くべきみたいな感じになってますよね。
そうそう。
もうだって最後がもうすごいもんだと思って、あの、タブレット版の FIFA ではやっぱりグラフィックスとかになんか満足できないから、やっぱり PC 版の FIFA が動く Surface Pro 3がいいって、全然もう Surface Pro 3の話でもなんでもないですよね。そうそう。だったら PC 買った方がいいんじゃないかって思うんですけど。
うん、そう、意外にゲーマーだという。まあ、
そう、のびさんゲーマーですよね。FIFA だってもう完全に全シリーズ完璧にクリアして、何周もしてるっていう、うん、対戦してみたいけどきっと全然相手にならないんだろう。ネタっぽい感じでもありつつ、 まあでも実際こうずっとアップル系のネタを中心に活動していたのびさんが、まあとはいえね、マイクロソフトの記事とかも書いてたりはしましたけど、でもまあ、こう、マイクロソフトのハードウェアをがっつり使ってる記事を見るのは結構新鮮な感じで話題ですけど、まあ実際 Surface Pro 3に関しては、まあ少なくともその過去のバージョンに比べてかなり良くなったっていう評判は聞いてるし、僕も気にはなってるんですけど。
地道に改良はしてるんだなっていう。ただいかんせん高いという。
そうなんですよね。普通に、うん、なんかいろいろ選んでいくと20万とかなるんですよね。
うん。最低でも12万円になるんですよね。
う
ん、
で、CPU を Core i7 にしようとか、なんとかとかってやってると、結構いい値段になっちゃうんですよね。
うん。そうすると MacBook Air というより、プロの価格帯じゃないですか。
そうそうそう、そうですよね。だから気軽に買えないですよね。
うん。
で、僕もね、ベストバイで見てきたんですけど、
お
う、この12インチっていう画面のサイズはすごいいいなと思いましたけどね。
うん、
やっぱり iPad に比べてもでかいし、まあもちろん PC として使えるっていうところで、この12インチにしたっていうのは、のびさんも記事でもちょっと触れてますけど、すごい。うん、だ13インチ MacBook Air とかと同じような感じですよね。
うん、
だからもう画面的にも解像度的にも PC 作業するのに全く不満がないサイズになってるっていうのはまあすごいなと思いましたけど。まあそう、値段がね、高いっていうのと、僕は何せこう、若干最近 Windows 8.1 が Windows Vista 扱いされそうな雰囲気になってきてるじゃないですか。
はい。
だから Windows 9が出るまではなんか、どっちにしてもあんまりこう、飛びつきたくないなっていう気分にちょっとなってしまっているっていうところはありますけどね。
まあそこでもその OS がアップデートしてくれるんだったらここに飛びついてもいいという気はするんですけども、ちょっと一つ気になるのはデジタイザー部分がワコモじゃなくなったという。
まあでも逆にそのおかげでこう解像度は減ったけどなんか反応も良くなってみたいなのを見た気がしますけどね、うん、どうなんでしょうね。まあ値段だな。でも結局は。
ほら、僕らが Windows 8タブレットを買った時って、安いっていうのがあったじゃないですか。
は
い
は
い、
まあそこ絶対的ですよね。うん、
まあ3万円台、まあ安いと2万円台かな、うん。で、手に入る Windows タブレットっていうのがあったんですけども、それプラス10万円っていうのはね。うん、
ちょっとないですよね。
うん。
あ、エンガジェットフェイスでちょっと触ったんですけど、なんかね、はい、キーボードがちょっと気に入らなくて、前の方がまだ使いやすかったなと思って。なんかちょっとね、カタカタ、なんかね、深い感じがして使いづらいなと思って。
あ、そうなんだ。うん、むしろこれは、キーボードは改善したっていうのが。
あ、そうなんだ。まあ、好みの問題もあると思うんですけど。
前は浅すぎるっていう意見がありましたね。
今回はストロークも確保して、かつなんかこのトラックパッドもなんかちょっと、クリックできる感になったんじゃなかったでしたっけ？
なってました。でもなんかいまいちだなと思って。
そうなんだ。それは、こう、MacBook とかのキーボードと比較しちゃってるからとか。
だと思います。普段 MacBook しか使ってなくて、うん、サーフィスを使うと違和感があるっていうだけかもしれない。
うん、まあ、それを逆にこう、iPad の外付きキーボードと考えてみたらどうかっていうところはあるかもしれない。
まあ、そうですね。
まだ難しいんですよね、うん、この製品が。だから、どう、これをどう見るのかで、やっぱりノート PC として見たら、ちょっと、タブレットっぽいところもあるし、
うん、
でも最近 MacBook を使ってる人たちがこれにスイッチできるような魅力があるかというとこですよね、
うんうん
うんうん、
でも MacBook プラス iPad で仕事をしている人だったらこれで1台で済むようになる人もいるかもしれない。
そうですね、
偉大であり続けるのは難しい。ジョブズ後の Apple は光らなくなったか、沈みゆく帝国、著者が語る。そう、沈みゆく帝国っていうスティーブ・ジョブズが亡くなって、アップルが今後どうなっていくんだみたいなことを書いた本がついに発売されて、これ4年間ぐらいかけて取材して書かれたって書いてますよね。で、それがついにこう、書籍が発売されたので、その著者の岩谷ゆかりさんっていう方かながインタビューされてる。記事があって、まあいろいろこうみんな興味を持ってて、まあ僕もでもあんまり興味なかったんだけど、この取材の記事を見てちょっと面白いなと思って一応 Kindle で買って、
お
今積読状態になってます。
あ、読んでないんだ。
読んでないです、まだ。うん、Firephone の Kindle が US のアカウントの Kindle しか読めないから。
なるほど。
っていう問題があって、まあまだ読んでないんですけど。 ていう、どう、これはどうですか？これ松尾さん一言あるんじゃないですか？
まあこれ僕だけじゃないんですけれども、ジョブズ復帰前からアップルを見ている人たちにとっては、何ポッドでの人が、あの昔の状態を知らない人がジョブズに対して勝手にシンパシーを感じてて、あ、すげえ人だと思って、その幻想のまま今のアップルを見たら、まあ、こういうふうな感想になるのかなという感じではありますよね。
まあ、あの厳しい側のコメントですよね、
うん、取材のファクト自体は非常に面白いものがあると思うし、スコット・フォーストールが受けたあたりの社内のごたごたとかも多分書かれているんだろうなとは思うんですけれども、あと、まあ、ティム・クック自体がかなり実務的なもので、そのビジョンが特にあるわけじゃないっていうのも、多分そうかもしれないけれども、アップルのエグゼクティブとしてのまとまり具合は、まあ、かつてないレベルだと思うので、まあ、そんな沈みゆくことはないと思うんですけど、まあ、沈みゆくということ自体が、この、勝手に日本で包帯つけてるだけなんで、現代はホーンティッド・エンパイアなんで、うん、あの、スティーブ・ジョブズの亡霊に囚われた、うん、帝国という、うん、
まあそっちの方がしっくりくるというか、ちょっと沈みゆく帝国って炎上タイトルっぽいというか、炎上マーケティングとは言わないけど、
いや炎上だと思いますね、
釣りタイトルが強い感じはしますけどね、
うん、だから僕はこれはなんか勝ったら負けだっていう感じがするんで、勝てないです。
ああ、そうなんです、
まあ、ただ、まあ、ただ岡村さんの後書きは読みたい気がします。
そう、そこら辺の気持ちは別に松尾さんと全く同じで、なんかこれを見てすごいこう感心したとかってわけじゃないんですけど、ただ逆にそのスティーブ・ジョブズ本がちょっと食傷気味っていうか、なんかみんな神のように称えるようなこう伝記を読むよりは、その後に起きたことを書いてるっぽいこの本の方が、まあ少なくとも僕は知らない話が多いかなと思ったっていう、
うん、
なんかジョブスのいろいろな伝説はもう結構いろいろ知ってるじゃないですか、
うん、
それまとめて読んでも、まあ、あるね、あったね、あったねみたいな感じになっちゃう気がするし、まあ実際自分がそれをこうリアルタイムに見てきたというか、まあある意味ウォッチしてたようなところもあるから、そこに対してはまああんまりなんか何度読んでもまあっていう感じなんだけどっていう。
この本よりは、モダシンさんが語ったかつてのジョブスの部下だったフェデリギが今、うん、まあ、昔こういうスキルを持ってていろんな製品も作ってて今の OS の投稿に取り組んでるとか、 その辺の方がよっぽど面白い気がして、
うん、そう、そういう意味ではその、うん、我々のマイミンも何回かそのモダシンさんのジョブズトークを聞いてると思いますけど、
はいはい、聞いてますね。
バックスペースの27回の時にもジョブズ、はい、モダシンさんに来てもらって WWDC の時に感想を語ってもらったんですけど、うん、何気にこのいつもさりげなく聞いてしまうモダシンさんの話が非常に貴重で、かつめちゃくちゃ面白いんですよね。
うんうん、
で実際にこう本当に、まあ別にこのあの本も本当の話なんだろうけど、でもやっぱりリアル感がすごいっていうか、モダシンさんの話は、うん、まあ27回を聞いてくださいって感じですね。あれは貴重なアーカイブになる回だったんですけど、
うん、その前世紀しか経験してない記者さんの意見と、ダメな時期から見てる、まあ我々とか、まあ実際にそこの場で経験してた、モダシンさんとか、とはやっぱり違うと思うんですよね。で、逆にそれだけの取材能力があるんであれば、まあ彼らが今、ジョブズのレガシーの中から何を作り上げようとしてるのかというふうな、そのポジティブな面でも語られてるものがあるんだったら、それは読みたい気がしますけどね。うん、
少なくとも、ジョブズが亡くなってから今までの、今のアップルの運営は、むしろ沈みゆくどころか、すごいよくやってると思いますよね。
うん。
まあ、ただその現代にあるような、そう、ジョブズの亡霊に囚われてるっていうか、別に本人たちが仮にそれを意識しなくても、もうずっとこれを言われ続けるっていう立場にいるのはまあ、かわいそうだなとは思うし、まあ、ちょっと一応読んでみようかな、僕はっていう感じですけど、
うん。
そもそもこの記事を見た理由は、モダシンさんが Facebook でこの記事に対して、なんか比較的、なんか好意的だったようなコメントを書かれている。あの見てちょっと気になって、じゃあ記事見てみようかなと思って、まあ我々の結論としては第27回を聞いてくれと。
そうですね、
はい、聞きましょう聞きます。
はい、次のネタが Apple OS 10寄せ見ての一般向けベータテストを明日より開始っていうことで、これを書いたのは23日の記事エンガジェットなのですけど、これ誰か試しましたか？
いいえ。
いいえ。
あれ、誰も突入する気がない。
うん、
今までってこう OS X とか iOS のベータ版って開発者に登録していると半年前ぐらいからこのベータ版っていうのが配られて、
うん、
みんなより一足先に使えるというか、まあ使わされるというか、人柱ができたんですけど、まあ最近一般の人でも パブリックでベータに参加できますよみたいなことをやり始めて、まあ、このベータプログラム自体は前にもネタにしましたけど、うん、で、ついにそれで OS10 ヨセミテがもうベータで使えるようになったっていう話なんですけど、
うん、まあ、OS10 でのパブリックベータってこれ2回目ってことなんですかね、最初のやつから。
ああ、本当に一番最初の OS10 ですか。
そう、
うん。確かにあれもパブリックベータやりましたね。あの時は人柱感半端じゃなかったですよね。
うん、あの時は入れたんですけどね。
あの時だって OS10、その後正式版出たって OS10 の最初のバージョンなんて全く使い物にならなかったです、ね。
そう。
それに比べたら今時のベータ版の OS10 なんか全然安定してるっていうか。まあ、寄せ見て、何せ毎回言ってますけど、ダークテーマが使えていいですけどね。
うん、
期待してることとかありますか、マイミン的に。
このベータで日本語のフォントって変わってるんですか。
日本語のフォントは変わってないと思います。
あ、変わってないんだ。なんか英語版はフォントが変わった、うん、変わったってすごい言われてるなってのは見てたけど。
そうですね。
うん、なんかルシーダなんとかからヘルベチカニューになって細くなったとかなんとかって言われてた気がしますけど。と言いつつちょっと今ベータ版をダウンロードしてみてます。今やったら落ちるけど。
これ松尾さんはやっぱり突入しないといけないでしょ。
入れられそうなマシンがちょっと今ないんで。
あれ、エアは？
これバリバリ仕事マシンなんで。うん。あ、でもエアだったらいいかな。
まあでも、
確かに。
僕もバリバリ仕事マシンなんですけどね。
うん。
パブリックベータに相当するのが4回目ぐらいのベータなんですよね。うん、その開発者にはもうすでにその前に3回ぐらい配られていて、
うん、
ベータ4ぐらいですごいまともになりましたけどね。それまで若干辛かったけど、うん、まあ興味ある人はぜひっていう感じですね。
あのメディアの人間だとそのベータを入れることで、自分が言うことに結構制限がかかっちゃう部分があるんで。
そう、そこは難しいですよね。だから。うん、とね、スクリーンショットとかもね、なんかいろいろやりづらくなりますしね。
視線追跡型 HMD FOV、日本から登場。目の動きだけで仮想空間を操作。日本のベンチャー企業の FOV というところが、オキュラスリフトとかモーフィアスに近いヘッドマウンテッドディスプレイを作って発表して、これにマイクロソフトの UK が VC として出資をしたのかな。オキュラスリフト、まあ、DK2 あたりとかモーフィアスと違うところが視線追跡機能がついていると。で、これまでそのヘッドトラッキングはあったんですけれども、アイトラッキングはなかったんで、実際に自分がどこを見ているかっていうふうなところを取得できなかったのができるようになるということで、実際に頭を傾けなくても目をそちらの方向に向けるだけで 3D 画像が動くという、まあ、これ結構いいですよね。ただ惜しむらくはこの SDK がリリースされるのが来年の夏という、だいぶ先の話ですね。
僕の中ではだいぶヘッドマウントディスプレイ熱が冷めてしまったので
それはカードボードのせいですね。
カードボードで、そうそうそう、うん、カードボードで結構あれでいいじゃんっていう感じになっちゃったんで、あれですけど。
あの段ボールでよかったですか？
うん、カードボードすげえよくできた。だけど、うん、どうですかね？
いや、僕も箱スコで、まあ一応満足はしてるんですけども、そろそろ DK2 が出荷される感じなんで。
うん、あ、そうかそうか。松尾さん注文されてるんですね。
うん。で、もう発送されたような人たちはいるみたいなんで。で、僕も、やっとクレジットの決済がそろそろ出荷だから、
じゃあお金
引き落とすよっていうのが、
うん、うん。
そのメールが来たんで、ちょっと待ってる感じですね。
これも買わないんですか？
あ、でも、これ来年の話だし。
まあそうですね。
多分その時に Xbox に対応するのかな、どうかなっていう感じですね。
視線検知系はあんまり今までないっていうか、ちょっと試してみたい気はしますね。この目の動きでタイピングとかはしてみたい。
うん。
すっげえ疲れそうだけど。
疲れそう。
メガネに視線追跡のつけた、あの、ミームってあったじゃないですか。で、あれを装着して、DK2 とかモフィアスを使うようにすると、その組み合わせでなんか恒例に近いことができるんじゃないかなというふうな話もありましたけれどね。
視線トラックはあんまり使ったことないから、確かに。うん、
個人的に今、ちょっと課題なのが、DK2 がそろそろ来るんで、うん、DK2 で 3D グラフィックスをちゃんと描画できるようなマシンを買わなくちゃいけないというところが課題になってるという。
じゃあ PC 買わなきゃじゃないですか。
そうなんですよ。それが、全く最近未知の世界なんで、3D のグラフィックボードをね。
じゃあそこら辺は今度、西川善治さんをゲストに呼んで。
ああ、語っていただくと。あ、いいですね。
と勝手にまたゲストこういうネタもきっと善治さんいろいろ教えてくれると思うので。
あ、そうですね。現地でも見られてましたね。
そうですよね、
うん。
聞いてみましょう。
はい。
と、最後が、マイミンからもらったネタで。
はい、これ私ですね。
カメラ新時代、オリンパスと MIT によるオープンプラットフォームカメラ。
カメラ。これ、オリンパスの取り組みなんですけど、なんかユーザーとかデベロッパーと一緒にオープンプラットフォームカメラという世界観を作り上げて、
うん、
で、自由に多分 SDK とか API とかいろいろ開放して、で、自由にアプリ作ってもらったりとか、なんかサードパーティー製品と組み合わせた面白いものを作ってもらいたいとか、そういうところを目指してるらしいですね。
こう、マイミンが注目してるポイントはやっぱりこの、これの将来性っていう、う
ん。将来性、なんかどういうふうにみんな使ってくれるのかなとか、あと、言ってしまえばソニーの QX10 と何が違うのかねとか。世界観として。
あ、そっちの方向なのかな、
うん、と思います。
なるほどね。うん、もっと自由にカメラを作れるっていうわけではなくて、どちらかというとその QX 的なレンズカメラの延長上。
うん、多分レンズはマイクロフォーサーズのレンズを変えれて、ある程度通信仕様とか、あ、多分アプリとかのデベロッパーキットみたいなものを提供して、今は組み合わせて自由に開発してくださいねっていう風にするんじゃないかなと思うんですけど。
まあそもそも、一眼レフとかってレンズとボディが分離されてて、
うん、
その組み合わせでいろいろ進化できるけど、もっとセンサーとかいろんな部分もバラバラにして、自由度を上げようって思ったんだけど、まあそれもありなんだろうけど、
そっちの方向もありだと思う。
レンズカメラ的なソニーの QX、100とか10とかのアプローチをよりオープンにして可能性を広げるっていう
と思われます。
近いのかな。
なんかこれだけ見るとあまりいろんな想像が広がる感じだと思うけど。
確かにね、Wi-Fi でシャッター切ったりとかしてますからね。
そうそうそう。
プロジェクトアラに近い感じかなと。
うん、そうだと思います。
まあどうでしょうね。まあ確かにソニー一社でやってなかなか盛り上がるの待ってるよりはオープンにした方が可能性はあるのかもしれないけど。
うん。なんか大きい会社がこれを始めたっていうのが一つ面白いのかなとは思ってます。
ソニーの QX100 とかも僕も使ってますけど、未だに。
まだ使ってますか？
ちょいちょい。カバンにそっと置いとくそこそこ綺麗に撮れるカメラとして、便利で、なんかいざ、あ、今日なんかシグマ持ってくの忘れたとか、ネックス7持ってくの忘れたとかって言った時に。
予備カメラ。
そうそうそう。なんかジェットさんも同じこと言ってたけど、うん。で、なんか USB で充電できたりするから、とりあえず置いといて、あって思ったときは、切れてても充電ちょっとして
使う
と
か
いうので。
なるほど、ね。なんかあった時のための最低限の予備カメラみたいな感じです、ね。
そうそうそう。っていう感じでこうなんか、最後の切り札的に使えるので、何気に、便利には使ってるんですけど。
確かにその方向もありかも。
そうそう。ただソニーのやつも実はあんまり知られてないけど API が公開されていて。
うんうん。
そのかなりアプリとか、そのシャッターを全部リモートで切ったりとか。
うん。
いろいろコントロールしたり。だから普通で買うとプレイメモリーズっていうソニーが開発したスマホアプリを入れてそこからコントロールするんだけど。うんうんうん、実は API を使えば、俺版のそのプレイメモリーズを作るぐらいのこともできるんです
けど。やろうと思えばできるんですか？
そうそうそう。
へー。
で、結構 API もよくできてて、JavaScript とかで書けるみたいな感じになってて、
うんうん、
カメラ自体が Web サーバーになって、そこに対して URL でアクセスするだけでコントロールできるとかになってるから。
へー、あんま知られてないんです。
そう。API もよくできてるし、結構開放されてんだけど、うん、結局あんまり使われてなくて、うん、それを使ったアプリとかもほとんど見たことがなくて、
うん、
ちょっと残念な感じなんですけど。
オリンパスのどうなんでしょうね、これね。
そうそうそう。うん、まあ、鶏が先か卵が先かですけどね、盛り上がってくれないことには。難しいから、
うん。その通り。まだ何もできないですからね、今これ。
うん。まあでも面白いです、
ね。うん、流れとして面白いなと思って、カメラネタで入れてみました、
うん。うん。素晴らしい。なぜマスなんだろうねっていう話。
マスっぽい形してるから
っていうことみたいですね、うん。ちょっとじゃあ注目っていうことで、
今週のスペシャル、Feature of the Week。
今週ゲストのマユミンに、いろいろ僕と松尾さんにツッコミを入れていこうかと思うんですけど、
はい。
まあ、何せ、そのお呼びした理由は、
はい。
今月の頭に公開された Gizmodo の HDR の鉱材、加工中毒に陥ると写真は台無しになるっていう、この HDR ディスリ記事を Gizmodo が上げていて、
うん、
さらにこれ、マイミンが多分、Facebook のタイムラインでシェアしてるのに、
うんうん、
気づいたのかな、最初。
う
おって思って、マイミン反応してるなと思ったら、そもそもマイミン自分でこの記事書いてるじゃん。
そうそう、自分で訳しました。
なのでこう、まあマイミンはそもそも軽く説明しておくと、その HDR 写真にハマっているですよね、はい。
そうです。もう HDR フォトグラファーを自分から名乗ってみたりとかするぐらい。
で、HDR 写真を撮るために世界を回っている感じですよ
ね。と言っても過言ではなかったですね。全部 HDR で撮りました。うん。
どうなんですか？この記事はっていう。
はい。なんかもともと英語の訳がタイトルが HDR is ruining your photo で、もっと厳しくて、なんか HDR はもう写真を台無しにするぐらいのタイトルで、うんうん、何言ってんのこいつと思いながらですね、翻訳を開始したんですけど、まあ、よくよく読んでみると、言ってることは大体分かって、なるほどねと思ったんですけど、うん、なんかもともと HDR の写真ってそもそも、どういう表現方法かというと、ダイナミックレンジ、明るいところと暗いところと、あと普通の写真を3枚撮って、例えば黒つぶれするところとか白飛びしてしまうところをなくして全部フラットなダイナミックレンジで表現しましょうというカメラのダイナミックレンジの狭さを補うための表現方法なんだけど、なんか HDR って聞くとギズモードの記事にあるみたいになんか CG みたいで非現実的できついなみたいな写真をイメージする方が多いと思うんですけども、この記事はそれをディスっています。なんかみんなこのきつい CG みたいな HDR 写真ばっか上げ上がってそれがクソなんだみたいな、そういうところでちゃんと正しく HDR のことを理解して表現しましょうねっていうオチです。
僕らもこのポッドキャストでもちょいちょい HDR ネタを話してて、うん、HDR って前に説明していただいたみたいに2種類あるじゃないですか。その iPhone とかでも最近だと HDR 標準になってるけど、
うん、
iPhone とかの HDR って比較的その最初言ってたみたいな、もうすごい逆光の写真とか撮ると、
そう
太陽が明るすぎて顔の写真が真っ暗になっちゃって、うん、誰、何撮ってるのか分かんないみたいなのを補うために、
そうなんです。
まあ、それを助ける技術として、まあ HDR があったりするんだけど、
うん、
で、それはもうなんか結構今、気づいてなくてももうカメラが普通にそれをやってくれてたりとかしてて、それをまあ使ってる人はいるんだけど、まあその一方でこの、なんか CG 写真っぽいやつも HDR と呼ばれていて、これが結構使い分けがなくて、どっちもまあ技術として同じものを使ってるから、
うん、
まあみんなのイメージとしては、そう。
その後者の方の CG っぽい方を HDR っていうふうに思う人が多いんじゃないかなというふうにな
ってます。そっちは、うん、まああまり良くないと言われてるんだけど、マイミンがどちらかというとハマってるのはでも後者の方じゃないですか。
ね、やり始めた時は、何これ超 CG みたいにかっこいいと思って、そういう加工ばっかしてたんですけど、うん、最近はちょっと気づいて、おとなしめになるようにしてます。ちゃんと HDR 向きのシチュエーションとそうでないものっていうのもあって。
まあ写真を、本当にリアルな景色というか、ものを単に記録するものとして見るのか、
うん、
それともその、自分の作品としてこう考えるのかで全然まず違うじゃないですか。
そうですね。
で、なんか、これ言い出しちゃうと、もう、老現像してる時点で、もう加工じゃんみたいな話になって。
そう。
答えがない気がするんですけど。
うん、なんか、一枚の老画像のハイライトとシャドウを変えるだけで、随分、黒つぶれとか白飛びとか、変わると思うんですけれども、
うん。
それをさらになんか、幅を広げて、HDR にすると、その幅がさらに広がるっていうだけなんですよね、基本的には。
もう言ってしまえば、結局その、現像した人の好みというか、
うん、
何を表現したいかになっちゃってて、で、実際、いい写真はいいじゃないですか。
うん。HDR にすると良くなる写真もあれば、全くそうでない写真もあるなとは思います。
そう。うん、だから、一概にこの HDR っていう技術だけを取り上げて、こういう議論をすること自体が、まあ、もうほぼあまり難しいのかなという気は最近してるけど、
うん、
まあ、一眼レフを手にした時の最初のボケ写真も一緒なんですけど、なんかそう、ボケることによって、どんな写真もなんかいい写真に見えてくるじゃないですか。
そう。それっぽいのが撮れた、みたいな。
そう。自己満足に浸ってるんだけど、うん、実は冷静に見てる周りの人から見ると、なんかピントがひたすら合ってない写真に見えたりとか、なんか全く伝わんなかったりしたりするじゃないですか。
そう。なんか HDR 無償ですよね。なんかフォトマティックスっていうソフトと、ライトルームとか現像ソフト使って、写真めっちゃ変わったすげえ、みたいな、そういう自己暗示というか麻薬みたいなところがありますね。うん、
何とってもなんか CG みたいなかっこいいって自分では思うんだけど、そうそうそうそう、まあ見てる人はそこまで思い入れがないっていうか、う
ん、気持ち悪いなって思われちゃったりする時もあるっていう。
まあ結局技術とそれを使う人のセンスは別なので、
まあ好みですよねって言ってしまうと全てがそれで片付けられちゃうけど、
そうそうそう、うん、乱用するなっていうことが、まあ、この記事の言いたいこと
だ。そうです。やりすぎると逆に無個性になるから気をつけようぜっていうことだと思います。う
ん、まあ、そこ自体に全く反論はないって感じですよね。
そうですね。なんか私もそういうふうに思ってます。なんかみんな気持ち悪い写真ばっか上げて、どやってなってんのはどうかなと思ってる派なので、うん、もうちょっと適切に使えばいいのになというふうに思ってます。
僕も一時期 HDR にハマってた時期が、ね、やってましたね。うん、はあ、あったけど、僕は早々に自分のセンスのなさに気づいて、
いやいやいやいやいやいや、
もう諦めたっていうか、やりすぎないっていうか、HDR しない方に戻したんですけど、
うん、向き不向きの風景がありますよ、まあ、本当に。
実際、マユミンの写真とかも、やっぱ最初の頃と今と多分全然違くて、
うん、
そのやり始めの頃は確かにこう、何でも HDR にしちゃえばーいっていう感じが多分本人もあったと思ってて。
で、ローで撮るようになって α7 を手に入れて、ちょっとずつ変わってきたって感じです。
なんかある時すごい急に変わった感じはあるんですよね。まあ結局その技術が向上したということなのかもしれないけど、その HDR っていう技術に踊らされてたところから、その HDR っていう技術を使いこなす側に多分切り替わった瞬間でが多分
ありましたね。ありがとうございます。うん、そうなんだ。そう、HDR らしさを取ろう取ろうというのではなくて、それを生かそうというふうになると変わりますね、急にね。
外国人の人、HDR 写真好きじゃない
ですか？好きですね。日本人よりずっと外人の方が好きだと思います。
あの、500ピクセルって、うんうん、あの、フリッカーのもっとこう、敷居の高い版みたいなのがあるじゃないですか。
はい。
あの、本当にプロの写真ばっかが、なんかすごい写真ばっか出てくる。うんうんうん、最近はまたやんなくなっちゃったけど、たまにあそこに写真を上げて、なんか反応を喜んでたりするんですけど、ああいうところはもう極端に加工した HDR の写真がすごい喜ばれる。
なるほど。もう一回降臨してみよう、500ピクセル。
500ピクセルは、マユミンは絶対ありだと思
います
。
うん、やってみます。
で、あれすごいいいのは、まあ、なんかゲーム的要素があるっていうか、
うん、
ある時間内にどれだけいいねがあるかとかで、なんかスコアが決まるんですよ。
へぇ
ー。ずーっと単に公開が長いから、いいねが多いねみたいなのはあんまりダメで、なんかいろいろなオリジナルのスコアリングのルールがあって、うんうんうん、それを使って画像評価して、瞬間的に写真に対してのなんか評価が100点満点でつけられるんですけど、
うんうんうん、
それがね、80だか70だかを超えると、セレクションに上がって、勝手におすすめされるトップの方に出てきて、
うんうん、
で、それをやってるとみんなが見てくれてみたいな、すごい、なんかやりがいがある。自分がこう、本当に時間をかけて現像した写真とかだと、本当にそれが反応すると、すごいやりがいがあるっていう。ので、前見は絶対
やってみます。改めて、はい。なんかちょっとやって、よくわかんないでやめちゃった方な、プチなので。復帰してみよう。
一回に本当に一枚とかだけでいいから、それで勝負するっていうのが多分良くて、うんうんうんうん。だから数をすごい絞って、僕も多分何十枚とかしか上げてないんですけど、
うん、
HDR 系にするとこう評判が上がるっていうのを分かったから、結構一時期ハマって、
うん、
これなら受けるだろうっていうのをやってたら、スコアが上がって、そうするとなんかサービス側から、なんかあなたの写真を売りませんかみたいな。
うん、あー、来るんですね、自動で。
そう、来るんですよ。で、なんか自分でそのギャラリーみたいに作って売れるようにもなるんですけど、うんうんうん、まあ僕の写真は売れたことはないですけど。言いたかったのは、マユミン HDR 上手くなったよねっていう上から目線のコメントをしたから。
ありがとうございます。でもそんな私はですね、出世をしてですね、HDR の方を8月末ぐらいに出すんですよ。はい、
そうそうそう。
単調でやります。技術評論者さんから出ます。
ああ。技評から。
技評。
はい。
うん。単調で。
うん。そこでなんか、さっきも話したように、HDR のいいとこと悪いところと、あとアーティスティックなスタイルと、あと HDR のその技術、表現方法の良さをやったスタイルとか、その辺頑張って説明をしてます。あと世界中で撮ってきた HDR 写真をすごくたくさんふんだんに使っていて、なんか写真集っぽい感じに仕上げてもらってるので、発売されたらぜひ見てほしいなと思ってます。
アマゾンで HDR 写真魔法のかけ方レシピ、撮った後生まれ変わる写真の新しい楽しみ方。
それです、それです。
はい。
嘘知らなかった。
8月27日発売。
あ、もう出てる。
フルネームで。
あ、本当だ。
表紙の画像はまだないですけど、とりあえず Kindle 化の希望をしとこう。
あ、本当だ。予約受付中になってる。知らなかった。はい、
じゃあ、HDR 写真。
もう1922円なんだっていうの今知るって。はい。
値段も知らなかったんです。
あ、こんな、はい。よく知らなかったです。聞いてなかっただけかも。
これ初の書籍ですか？
そうですね。あ、でも今までなんかムーバブルタイプ関連書籍でちょっと何ページか書いたぐらいで、まともに本を書いたのがもう最初で、きっと最後になりそうな気がします。
か、これどのくらいかかったんですか？
うん、執筆自体は半年ぐらいゆっくり書いてました。
そんなに辛くなかったんですか？
辛かったですね。1から10まで全部書いてたので、スクリーンショットとか、写真の素材も全部自分の写真だったりして。
大型本ってことは結構でかい。
多分 B5 変形で A4 のサイズよりちょっとちっちゃい、うん、上半分がないぐらいの大きさですね。ちょっとおしゃれっぽい感じに仕上がる予定です。
いいですね。
うん、
で、本の内容紹介の文章があるんで、それちょっと読んでみますと、
うん、
え、これって写真なの？なんてことのない写真を幻想的でアートのように、あるいは CG のようにくっきり鮮やかに、新しい表現方法として注目される HDR 写真の作り方を身近な風景から、著者が世界一周旅行で巡った名所の数々までを題材に解説。ちょっといいデジカメを持ってるけど、ただ撮るだけじゃ面白くない。自分の写真になんとなく満足がいかない。写真でいろいろ遊んでみたい。そんなあなたに自分だけの写真を思い通りに作る技術と考え方を教える日本初の書籍。日本初ですよ。
日本初で HDR を題材にした書籍です。
これ いけますよね。
本当ですかね。
うん、
でもタイミングとか目の付けどころはすごいやっぱりいいとは思います
けど、うん。頑張ります。
本当に今は多分ずっと語ってたみたいに、その、うん、多分 HDR って、まあ、やるだけだったら本当にソフトで勝手にやっちゃうじゃないですか、今時。
そうです、そうです。それをあえて自分でやるっていう。
そうそうそう。で、ボタン一発でできちゃうんだけど、まあ、そこから多分一歩上の段階に上がるために、こう、マイミンがきっと試行錯誤していった経過がまさにここから読めて、
そうですね、うん、
っていうのがなれば、日本の HDR クオリティも上がる。
上がる。上がってほしいと思って書きました。全体的に。う
ん、そしたらこんなギズモードにディスられることも。
そう、もう少し流行ってもいいんじゃないかと思ってます。
この話もなんかたまに話題になるんですけど、
うん、
特にその海外では HDR 受けるっていうのと多分近いものがあって、
うん、
日本人のこの加工することに対しての厳しさ。
うん、
何ですかね、本当に。
ってある気がするんですよね。うん、なんかあと、芸能人が整形したことに対しての厳しさとか。
ああ。
フェイクをやるのが極端に嫌うみたいな傾向はあるのかもしれない。
なんか芸能人が整形してるかどうかのネタってすごい話題になるじゃないですか。
うん、
で、僕あれあんまり意味が理解できなくて、別にそれでクオリティが上がってるんだったらいいんじゃんって。まあそれ、もちろん自分の家族とかが整形するかしないかっていうのは全然別の問題で、
うん、
それは若干抵抗があるっていうか、それをわざわざお勧めしないけど、
うん、
でも別にビジュアルとか見た目を売り物にしている人たちがそれを向上させることにあまり抵抗感はない。っていうか、むしろプロフェッショナル感を感じたりするんだけど、
うんうん、
なんかすっごいみんな気にするじゃないですか。
気にしますよね。あの人整形したよ、みたいな。
うん。だからそれと同じようなことがこの写真にもあって、
うんうんうん、
その別に HDR まで行かなくても、老現像とかでもやりすぎるとすごいみんな編集しすぎっていう人もいるじゃないですか。
いますね。
でも、それはその、写真を撮った人が自分がこうしたいと思った、こう見たかったとかこういう風に自分の中では見えたっていう写真を別に加工してるわけで、
うん、
その時に本当にその日がすごい曇りだったから、曇りを表現しなきゃいけないってわけでもないじゃないですか。
うん、
だからなんかそこら辺の感覚の違いはこうあるっていうか、日本人のその。
気真面目なんですかね、やっぱり。
まあどっちがいいとか悪いとか全然ないと思うんですけど。うん、
ないと思います。ね、なんか色温度とかを別に間違ったら、ライトルームとかですぐに変えられたりするし、今は。
そうそうそう。うん、僕、大体、普通の人が思うのと多分僕のいいと思う感覚がずれてて、大体いじると悪い方向に行って。
そうなんだ。
そう、よく突っ込まれるんだけど、うん、でもまあ別に自分としては良くしようと思ってしたのがいいじゃんって思ったんだけど、うんうん、っていうのはよくあるなと、
ね。人それぞれだと思いますけどね。
今聞いてくれている視聴者の方から予約しましたという。
はい、ああ、ありがとうございます。まだ何もわからないのに、ありがとうございます。
コメントが。僕も予約しとこう。じゃあ、 みんな今予約しましょう。
やった。
とりあえず予約しました。はい。
じゃあちょっとこの頑張って何百ページのゲラを明日までに戻さないとな。
それで、まゆみんのブログでも興味深い記事をいくつかピックアップしたんですけど。
はい。
1個目はこの HDR 合成ソフト、フォトマティックプロの日本語版が5にバージョンアップ。うんうんうん、フォトマティックプロってやつが多分一番 HDR を作るのに老舗のアプリ
なんですね。そうですね、老舗で一番使いやすいソフトなんですけど、英語版の方の 5.0 も去年の10月か11月ぐらいに出ていて、で日本語版は結局半年以上かな、遅れてリリースをしていて、でもフォトマティックスって本当に HDR 合成しかできないソフトで、ただまあそれに特化してるの使いやすい。
マイミンもこれをメインで使ってる。
これをメインで使ってます。HDR 合成のフォトショップとかでもできるんですけど、やっぱり細かい調整とか、うん、ゴーストを消すとか、写真館のズレを直すとかっていうところがやっぱ強力で、うん、もうこれ一択でいいんじゃないかなと思ってます、HDR は。
まあそうですよね。う
ん、あとなんか最近 Google Plus でも HDR っぽいのできるようになってましたよね。
そうそうそう、うん、この間僕もタイミングに送ったけど。
意外によくできてると思って。
そう、意外によくできてる、う
ん。まあでもあれも HDR 写真風にするものであって、HDR ではないんだけど、それでも結構うまいことできてるなと思いました。
いやーすごいですよね、うん。Google プラスの最近の写真に対しての情熱がすごいなと思いました。
ね。どこだっけな、もう少し使いたいと思いました。
そうそう、いい感じに作られてたんですよね。うん、本を買ったら、ここら辺の使い方も
書いてあります。
書かれてる感じですね。
あとですね、本にフォトマティックスの割引クーポンとかも付けてもらえることになったので、お得になるはず。
それはいいですね。
うん。
それで1650円。お得になると。
おお、じゃあそれで本が買えると。
本は1922円って書いてあって、
じゃあ同じぐらいの値段。
そう、だからちょうど。
そう、クーポンもね、実は 25% か 30% ぐらいくれるので。
ええー、すげえ。
すごいですよね。でもこれ大々的に言えないんですよ。経費法的な問題で。
あ、そうなんだ。
こっそりと言うっていう。
そのブログのクーポンは 15% オフだから、うん、じゃあそれよりさらに。
お得になるはずです。
お得になるはずだから。
うん、あ、じゃあこれはやっぱ本買わないとですね。
うん、本題が普通に浮くっていう感じで。うん、
素晴らしい。こっそりここでそれを伝えておきました。そうそうそう。シティピツクアトロを買ったんですよね。うん、
買いました。
まあ僕もなんか、マイミンにシグマを買わせる片棒を担いでた一人な気はしてるんですけど。うん、どうですか？
いや、すごい面白い。ですね、変わったコンデジで、なんかびっくりするぐらい使いづらいと思ったんですね、うん、最初。
うん、
何もシャッタースピード遅いし、なんか感度も低いし、なんかピント合わせるのも一苦労で、うん、こんな使いにくいカメラ、久々に触ったっていうのもあるんですけど、ただそれを乗り越えて、絵がハマった時の美しさが半端ないっていう、なんだろうな、写真撮影の本質的なところを思い知らせてくれるカメラだなと思いました。
これね、ハマるでしょ？
ハマる。
で、最初本当に恨むでしょ？これを勧めてた人たちを。う
ん、何これ、
ふざけんなよって。そうそうそう。
普通この風景、α7 でパシャパシャって感じなのに、これだとすごい、設定とかで1、2分かかるっていう感じで。
そうそうそう。
でも、これ不満がまだあって、老現像がシグマのソフトでしかまだできなくて、シグマのソフトがあんまり使いやすくなくてよくわかんないので、
そうなんですね。
そう、アドビさんのカメラローの対応もすごく待ってるんですけど、
クワトロ以前からもずっと何年も待ち続けて、未だに実現してない
という。え、そうなの？
そうなんです。
え、クワトロじゃないやつはいくつかありますよね。
メリルとかも、うん、メリルの前のやつとかも、ずっと対応してないんですよ。
え、
未だ。
そうなんだ。DP2 ってあったのは見たけど、メリル対応してないんだ。
X3F っていうフォーマット、
うんうん、
ロー自体は X3F っていう拡張子のフォーマットなんですけど、うん、もうすごい初期の頃に一回対応されて、それ以降対応してないんですよ。
そうなの、なんかセンサーが独特だから対応するのがすごい大変ってことなんですか？
いや、そんなことないと思うんですけどね、ただのロー画像だから。単にシェアが低くてそんなになんわざわざ頑張ってやるほど。
でもないってことか。
だからまあ逆にこんだけ話題になってクワトロとかが売れれば対応される可能性はどんどん増えてくると思うんですけど。
そうなんだ、この DP2 シリーズが売れないといつまで経っても対応してもらえないんだ。
で、ここは本当にね、なんかアキレス腱って感じですよね、このカメラの。
アキレス腱ですね。
うん。
ロー画像をいじることに意味がありそうなのに、それが存分にできないのが辛い。
で、僕が一時期やってたやり方は、
うん、
もうシグマフォトプロってその唯一シグマのロー画像が見れるソフトで、一回 TIFF って TIFF ファイルに変換して、
ああ、なるほど。
で、Lightroom で読み込む。 いうのはやってたんだけど。
実用的ですかそれ。
そう、ロー画像1枚がなんか50メガぐらいになるじゃないですか。うん、で、それを TIFF に変換すると今度100メガぐらいになるんですよ。ちょっとした動画編集みたいになるんですよね。うんうんうん、1枚の写真に対して。
うん、
100メガ10枚撮ったら1ギガじゃないですか。
半端ないですね。私 HDR で撮りたいんで、となると3倍
だから。3枚。そうそう。
1個150メガみたいな。
そう考えると、もうなんか湯水のようにハードディスクの容量がなくなっていくので、なかなかね、厳しいんですよね。
それでやろうと思えばできるんですね。シグマの TIFF で、セルフオートマティックスに入れて、合成してライトルームでいじる。ちょっとやってみよう。
そう、まあ、そう、数が少なければそれでやるのがいいと思います。うんうん、それでもう一個その、クワトロを一週間使ってみてっていう。うん、一週間使ってみて、もう急に JPEG メインになってる感じがあるんですけど。
そうそうそう、もうローで撮ること諦めて、早速 JPEG 撮って出しっていうことをしてるんですけど。
どうですか？
それでも面白いカメラです、本当に。あと持ってるとすごい自慢できます。そのカメラかっこいいねって言われる。
まあ、α7 と、あの、シグマのカメラっていう組み合わせが僕の中でも一番こうベストだと思っていて、α7 を買うかをずっと言い続けていることを松尾さんはよくご存知です。
はい。
α7 いいですよ。
僕はさらに α7S とシグマがもうベストだなと自分の中では思ってる。
あ、S 気になってますか？
そう、なぜなら S となんかシグマってある意味対極にいる感じじゃないですか。
そうですね。
もう α7S だったら、もう高感度とかも何も気にせずに、ただシャッターを押せばいいだけ。
うん。
だけど、まあ、シグマはその反対側にいるから、まあ、この両方を持っていたら完璧じゃないかと思っているんだけど。
あ、その説は確かにあるかも。
そう。
シグマそもそも動画が撮れないけど、α7S は動画すごい撮れる。
うん、4K までいけるし。
うん。
そうそう。
でも 4K ってね、外部レコーダー必要なんですよ、あれ。
まあ、そうですね。
単体で撮れない。
まあ、4K は実際には、
うん。
うん。と思ってるんだけど、まあ僕は α7 は諦めました。と宣言しておきます、松尾さん。
え、そうなんですか？
本当ですか？
理由は、は
い、僕はもうメリルで頑張ろうという。なんかこのクワトロすら諦めた。なんか昔からのその Mac 好きとかマイナー好き精神が芽生えてきた。もうここまで来たらもうメリルのマイナー路線で頑張ってやろうっていう気になってきました。
今はそう言ってるがっていう気がする。
いやいや。
二週間後には違うこと言ってそうな感じがしますね。
そう、最近松尾さんとも話してたんですけど、うん、その、昔の Mac ユーザーって、Mac を周りに使ってない、クワトロも同じかもしれないけど、うん、この、希少価値観の優越感ってあったじゃないですか。マイナーがゆえの、俺だけが知っている、だぜ、うん、本当にいいものは、みたいな。Mac、うん、とかも最近すげえメジャーになっちゃって、サンフランシスコとかにいたらもう 99% Mac みたいな世界になると
思う。逆に Windows 持ってると一目置かれるんですよね。
そうなんですよ。まさに Windows、むしろ、だから一時期真剣にバイオを選んでた時期もあって、うん、僕今ね、すごい、そういう意味ではこの Firephone になって、自分がすごい優越感。全然。そうそうそう。
自己満足ですね。
そうそう。もう、いいんですよ。もうそれがむしろ、自己満足一番重要だから。
そうです、そうです。
マイノリティ万歳。
いかに自分がマイノリティであることに自己満足していたかってことに最近思い出し始めて。
それでメリルで頑張ろうって。
そう。そしたらもうメリルで頑張ろうっていう気になる。
DP2 も別にマイナーだと思いますけどね。
まあね。うん、そう。ダマイミンとかみんなこう最近クワトロになったら JPEG の写真だけでも十分使い物になるぜって書いてるのがすごい目について。
そうなんだけど。ロー現像するめんどくささが半端ないからっていう方が理由が大きいです。
昔からのシグマのセンサーとか使ってる人はなんか、クワトロになって JPEG が良くなったって。うん、ていうか JPEG が使い物にならない今までがありえなくて、JPEG の写真使えて喜んでるってもうかなりマズな世界だと思うんですけど。
どんだけ虐げられてたんだって話。
そうそうそう。だ最近僕はメリルで JPEG っていう戦いをしていますけど。
うん、それ
は
加工するんですか？
いや、だからもう JPEG はもう基本取って出し。
うん、
一人の戦いですね。
そうそうそう。言っちゃった。そこ冷静に突っ込まれて返すこともないんですけど。別の記事でサンフランシスコに旅行に来ている。
フリキンさんすごいお世話になりました、本当に。
いえいえ、とんでもないですけど、うん、あの頃がもうなんか1年前ぐらいに感じるけど、
感じますね、
まだ4月の話だったんです、
ね。3ヶ月前ぐらいの話です、ね。
3ヶ月前ぐらいか、もうなんか、すげえ遠い昔のように感じるけど、
うん。もう思い出ですね。楽しかった、本当に。
ゴールデンゲートブリッジじゃん。
これ HDR ですね、この写真。
これ HDR ですね、うん。でもなんか、いかにもっていう感じじゃなくなってきている感が。
そうそう。これ普通に撮るとすごい真っ暗だったので、うまいこと合成して。ね、ちょっとノイズが厳しいですけど。
ナパに行って、ワイナリーを満喫しつつ、最近日本にも上陸したブルーボトル。
ブルーボトル。うん。
にも行って、
行って、
Twitter の本社にも遊びに行ったっていう。
充実してましたね、本当に。カニも美味しかったな
ぁ。サンフランシスコネタが3つぐらいこうエントリーされたんですけど、はい、どうでしたか？
すごい楽しかったです。カニが一番美味しかったです。ダンジネス
カニ。やっぱりカニがガチなんですかね。僕とかは日本とかから友達が遊びに来るとカニを食べに行くじゃないですか。
うんうんうん、
なんか、一時期それがあまりにも、てかもう、一年目ぐらいにそれがすごい続いて、毎週カニ食ってるみたいなので、若干それがこうトラウマになって、
飽きてきて
あんまりほとんど普段は食べない。
誰かが来たら行くみたいな。
そうそう、誰かが来たら食べに行く。でもこの間そうそう、マユミンたちと行った時も、うん、久々だったからめっちゃ感動して、
感動して。
そうそう、そうそう。そういう意味であの、そう、観光者と同じ気分で楽しめる。
うんうんうんうん、改めてワイナリー巡りとかも付き合っていただいて。
いえいえ。だから、そう、最近そういう感じだったんで、そのカニはね、良、うん、かったですけど、ね。
うん。
ファブカフェ台北は、これは最近の旅行ネタですか？
最近ですね、会社の合宿でみんなで台湾に行ってきて、はい、というのもその、ロフトワークがファブカフェを運営をしていて、その台北店が、まあ、台北になるので行ってきたっていう話で、ついに、ファブカフェ台北来れて、で、ファブカフェ台北のメンバーにも会えて、嬉しかったっていう記事です。台北の方が空間広くて機材もあって、雰囲気良かったですね、東京より。
東京はまあ、どうしてもロケーション的な問題もあるから、
そんなにちょっとごちゃっとしてるんですけど、ここは広々していて、おすすめです。
ツタの絡まるチャペルみたいな。
そうそう。ファブカフェ台北が入っているところのフォアさん19なんとかっていうところが、おしゃれなお店があるおしゃれエリアで、なんかそこに行くだけでも結構楽しくて、スマートフォンとかを見てるとあまり日本と変わらない感じかな。 HTC の傘下ではあるんですけど、変わらずみんな iPhone と Android 半々ぐらいで持ってるって感じ。
うん、面白いですね。
うん、もし何か行く機会があれば。
ネットの環境とかも全然充実してるん
で。あ、充実してますね。 Wi-Fi とかはもう日本以上にそこら中に落ちてます。で、ファブカフェは同様に電源と Wi-Fi がフリーで使えるので。
おぉ。ちょっと我々もポッドキャストで世界を巡る野望じゃ。
いいですね、それ。
はい。
今日は台湾からお届けしてますとかね。
いきなり告知っていうか、PR ですけど、うん、そう、最近 Adobe さんにスポンサー的なことを、うん、クリエイティブクラウドをぜひ、試して使ってくださいと言われて、バックスペース的に。で、実質スポンサードしてもらってる状態なので、
うん、
ちょっと、ここで告知的なものを初めて入れてみようかなと思うんですけど。まあ、クリエイティブクラウド、あれ、マユミもクリエイティブクラウドですか？
はい、使ってます。
でも、ライトルームですよね。
はい、ライトルーム。
我々、写真好きにはライトルームは必須で、いいよっていうお話なんですけど。
うん、
これ、マユミはどのプランで使ってるんですか？
私、今、普通のクリエイティブクラウドを、実はちょっと提供してもらっていて使ってるんですけど、もともとライセンスはライトルーム買って持ってます。
あ、そうなんですね。うん、じゃあ、フォトショップとかも全部使える状況になってるんですね。写真だけだとね、このフォトショップ。
そう、フォトショップ。
ライトルームとフォトショップで月980円。
うん。なんか PR 乗っかるわけじゃないですけど、このプランいいですよね、すごく。
これは使えですよね。うん、もう、押し村くんは僕はこれにイラストレーターの似たようなパターンの、なんかフォトショップとイラストレーターみたいな。
うんうんうん。
プランを将来増やしてほしいなと思いますけど、
うん、
あとね、なんかこう地味に、これはなんか今後継続的に、まあ今スポンサーしてもらっていただいてるのもあり、こう、おすすめしていきたいんですけど、僕が実は一番今使ってるのはオーディションっていう波形編集ツールなんですけど、
うん、
これ何気にすごいんで、これを今後ちょっと、紹介する方向で頑張りたいなと思ってるんですけど、これはポッドキャストをやる僕らにとっては必須。ノイズキャンセルとかすごいよくできてて、うんうんうん、まあフリーでもいくつかツールとか使ってもできるんだけど、やっぱりこの Adobe がきちっと商用で作っているので、クオリティも高いし安定してるっていうか使いやすいんですけど、すごいのは電話とかかかってきて、こう、ポッドキャストとかしてて裏で電話とかかかってきて、リンリンリンとか鳴ると電話の音だけ消したりできるんです。
すごい。
フォトショップの投げ縄ツールのようなもので波形を選択してそこのノイズを消せるっていうね、恐るべしツールで、実際そんなシチュエーションあるのかよと思ったけど、何回か前に実際そのシチュエーションがあって便利でした。っていう告知です。
今週のガジェット。ガジェットオブザウィーク。
ついに待望の Amazon スマホ、Firephone が発売されて、性能の高さを印象付けるレポートが続々登場っていうのが、ギガ人に載ってて、まあ、US のレポートをまとめた記事みたいな感じですけど、まあ、まだ僕も昨日届いたんだかな？ Firephone の Amazon の発表を見て、
うん、
まあ、結構感激して、もう一人盛り上がってたら、松尾さんに煽られて買わされて。
気になりますね。FireOS ってどんな感じになってんのか。
そうそうそう。で、ようやく届いて、うん、まあ、今まだ2日目ぐらいですけども、うん、出来としてはここにも書いてる通り非常にクオリティは高いと思います
。うんうんうん。
なんか一個ディスる記事があったんですよね。その、うん、ベゾスがエンジニアをうまくコントロールできてなくて、まあジョブズのうまくいかない版というか、この 3D 機能とのやたら強調するあまり使いにくいものになってるとかいう、うん、そんな感じではない、実際使ってみて。
むしろもっと 3D 機能使えって感じですけどね。まだ対応されている部分が限られているので、
うん、
ブラウザーシルクっていうその標準で搭載しているブラウザーぐらいでしかそのスクロールとかも使えないので、なんかもっと他のアプリでも傾きスクロールとか使いたいんだけどなぁと。ってはいるけど、そんなにそれ自身が邪魔になるかっていうと、まあ、気持ちはわかるけど、あとなんかどっかの記事に書いていたのは結構よくできてるけどだからってわざわざ買うほどのことではないよねっていうか乗り換えるほどのことではないよねみたいなのを書いてたのはその通りだなと思いました。コントラクト2年間ない高い700ドルぐらいするモデルを買ったのに AT&T の SIM ロックはされてるんですよ。あれは結構ひどいなと思ってて、
うん、
だから結局何らか AT&T のSIM を持ってないと使い物にならないので、2年間縛りで安い200ドルとか、うん、買った方が確かにいいのかなっていう気はしないでもない。だからそのアンロックフォンとして使えないから、海外とか行った時に SIM 入れ替えたりとかもしにくいので、まあそういう視点でもなんか、それこそ US で買って日本でアンロック、よく、今はもう iPhone もアンロックになっちゃってるけど、初期の頃ってなんか US で買ったらアンロックでどのシムも使えていいぜみたいなやったらみんななんか喜んでたじゃないです か, だからそういうメリットがあんまり今のところないから、うん、でもそのうちアンロック版が出るんじゃないかっていう話もあってまあそれを待った方がいいんじゃないみたいなことを書かれてる記事はありましたけどね。
じゃあ本当今は US 在住者じゃないと本当に意味がないという。
そうですね。ただ、その最初期松尾さんが言われたみたいになんか、エンジニアコントロールできないっていう意味では、むしろよく作り込んでるなと。もう本当アンドロイドとは思えない別物になってる。良し悪しとか好みはあるけど、なんか作り込まれてる感はすごいなと僕は逆に思いましたけどね。なんかね、本当、まあでもここがすごいいいですよ。なんかこう、マイノリティ感を、の優越感に浸れるレベル。
なるほど。
なんだろう難しいけど。
その辺は記事を書いたり、ブログに書いたり。
そうですね。うん、なんだろうその、この手のやつでマイノリティ感すぎて、実用性が全くなくて結局すぐ戻っちゃうっていうパターンになりがちじゃないですか。だけど実用度としてはギリギリ僕らでも使ってても問題ないレベルには到達してる気がしてるので、しばらく使っていけそう。まあ来週あたりもっとここにメインに語りましょうかって感じ。重い本体が。問題。なんか重いです。なんかずっしり感が半端じゃないです。あと毎回言ってますけど、熱い。発熱がすごいですね。ちょっと使ってるともうなんか、すごい熱くなる。
さすがファイヤー。
そうそうそうそう。
あ、そういうこと。
ほんと、何恥ない感じ。だ僕は急いでケースを買いました。じゃないとちょっと、うん、僕が熱に対してうるさいっていうレベルじゃなくて熱いと思います。結構持ってるのが辛いレベルで熱くなる、ただその代わりパフォーマンスはその分すごいいいですけど、ね、ちょっと Nexus 4からのバージョンアップっていうのもあるけど、すごいサクサク動くからびっくりなんと、カメラもよくできてますね。なんか最近カメラを撮るのが楽しく。そう、これ、うん、僕が α7 を
いくつか投稿してたじゃないですか。
ただなんかね、ツイッターとかに上げると最近すごいツイッター側で、クライアント側かなんかで画質を落としますよね。だからちゃんとしたレビューになんないなと思ってちょっと。
ああ、そうなんだ。
あと、液晶すごい綺麗なんですよ。なんか知んないけど。えらい綺麗で、なんか液晶で見てる限りはすげえ綺麗なんだけど、うん、なんか意外とツイッターでアップロードして PC とかで見ると、うん、 あれって思うから、なんかちょっとこう、コツがあるのかなってちょっと今思ってます。液晶がないですよ。すごい明るい。あとね、バッテリーが異様に持つ気がする。
ほう。
総じて今のところ、比較的ポジティブですけどね。まあ、ちょ、もうちょっと時間をくださいって感じです。
うんうん。
Amazon has a new service for managing payments name Amazon Wallet ってやつで、このニュース自体はなんかエンガジェットの記事、軽くスルーしてたんだけど、確かに Firephone を手にして気づいて、なんか、Firephone に標準インストールで Amazon Wallet っていうアイコンが入ってて、なんだろうと思って、クレジット、なんか Google ウォレット的なもんなのかなと思って見てたら、ちょっとまだ使えてないからなんとも言えないんだけど、なんかこの、よくあるツタヤカードとか、US でもいっぱいあるんですよ。なんかウォールグリーンカードとか、いろいろな各店舗のリワードカードみたいなやつじゃないですか。ベストバイカードとか。なんかあれを、
ポイントカード、
うん。ポイントカード系をカメラでスキャンして取り込んじゃうみたいな。なんかポイントカードの表裏を両方写真で撮ってスマホで管理するみたいなサービスに見えますね。これはすごいポイントカードを財布から減らせるので。ただなんかアメリカってポイントカードって作るけど実際にポイントカード持ってくことはあんまりないんですよ。なんかポイントカード持ち歩かなくても大抵電話番号を言えば向こう側のレジでマッチングしてポイント入れてくれるんですよ。なんか日本ってポイントカード忘れましたとか言ってたらレシート渡されて、今度じゃあ次持ってきた時このレシートと一緒に出してポイント追加しますねみたいな感じですよね。
うん。そんな面倒くさいことしないですね、もう。
で、絶対そんな追加しないじゃないですか。でも、なんかアメリカの場合そういう面倒くさいことは誰もやんなくて、単に電話番号その場でレジで言えば、そこでポイントカードに追加してくれるので、あんまり意味がない。うんうん、
それいいですよね。
実は僕、うちの近所の杉薬局というところで、いつもポイントカード忘れていくんで、電話番号でやってます。
ああ、じゃあ日本でも対応してるんですか？
いい薬局ですね。
それってもう今当たり前、う
ん、でもそこしかね、今まで経験はないんですけどね。
うん。
ああ、じゃあやっぱり、
わかんない。いや、そんなことない。
ので、まぁ、ちょっとそれも使ってみますっていう感じ。最後のネタが、これは Firephone じゃなくて、ニューデジタルタトゥー4Moto X っていう、Moto X ってMotorolaの、まあ、Google が出している Android フォンの、なんかまあ、新機能なのかな。これ見ました？
ビデオ見ましたけど、これウェアラブルなんですかね。
僕は単にこれで言いたかったのは、このタトゥーどうやってつけてんだろうっていう。なんかすごい痛々しいタトゥーだなと思って。それが言いたかっただけ。
なんか回路を印刷しているような感じですよね。
なんちゃってタトゥーでシールみたいに貼ってるやつだとしたらあんまり意味がないっていうか、そのくらい長い間持つのかなと思ったりもして。ということで、大変長丁場を失礼しましたが。
今週の backspace.fm はいかがだったでしょうか？おかげさまで iTunes のポッドキャスト配信も好調です。ぜひ気に入ったら購読していただけると幸いです。番組中に紹介したネタのリンクは URL backspace.fm から参照してください。番組内容に関するフィードバックやリクエストなども、ハッシュタグバックスペース FM にてお待ちしてます。
はい。ということで、引き続きレビューをぜひよろしくお願いします。久々にマイミンとストリーミングができてよかったですけど、これを機に。
久々でしたね。楽しかったです。はい、
これを機に、またよかったら。
誘ってください。
こちらに
、はい。ぜひぜひ。
みんな最近こう、どんどんレギュラーに巻き込もうとして。カイさんはもうレギュラーになりましたんで、そうそう、マイミンもよかったら。ね、
お
ー、
は
い、
そう、再度宣伝しておきます。 HDR 写真魔法のかけ方レシピ現在予約注文中ですということで、
はい、よろしくお願いします。
ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。 Backspace.fm